ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。恐竜がもっと好きになる化石の話、ゆり先生の化石研究室というご本が絶賛発売中です。国立科学博物館地学研究部研究主幹で古生物学者の木村ゆりさんです。よろしくお願いいたします。
木村ゆりです、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。今回の5本は恐竜がもっと好きになる化石の話、恐竜がお好きですか？
だいぶ好きですね。
今勤めてらっしゃるところって、
今国立科学博物館って、はい、あの上野にある博物館ですね。その研究員をしています。
あ、そうですか。
はい、
その博物館のどの辺にいらっしゃるんですか？
私の哺乳類の化石を担当しているので、展示室のエリアとしては地下に入っていって、骨がたくさん並んでいる、はい、あのコーナーの担当をして、
あのコーナー
の、はい、いっぱいあるいますね。
あの骨、大きな恐竜、
大きなあの、恐竜のさらに下なんですけども、ティロサウルスってモササウルスと、バシロサウルスっていうクジラがドーンって真ん中にあって、あの水の、あの映像がの床にありますよね。
はいはいはい、
あそこ の幻想的なコーナーが、あそこが担当にあります。
すごい、毎日がピクニックみたいな。
ピクニックって言ったら
ですけど、あそこに行くとワクワクします。
でも楽し
い。じゃ今もじゃ一番好きな場所にいらっしゃる。
毎日行ってると思うんですけど、実は研究所は茨城県のつくば市にあるので、ほとんどの場合はそのつくばの研究所の方
で
研究をしてて、たまに上野にやってくるっていう感じなんで、
じゃいつもあそこでゆり先生にお会いできるわけではない、
ではないんですね。4回ぐらいトークがあってそこの場所にいるんですけど、その時にこうエスカレーター下にどんどん行くじゃないですか。近づくたんびにどんどんワクワクして、あのコーナーに行くと化石に囲まれて、はい、楽しい場所だな。
笑顔がすごいですね。もうやっぱり
すごいんだね。じゃあやっぱり寝る時もあの化石抱いて寝たりして、
化石抱いて寝る、
ね、カムイサウルスの人形こんな大きいの持ってるんですよ。あのもうあのこっからあの抱けないぐらい大きいやつ、
抱けないぐらい大きい、
あれをあの今横に置いてるんで、ちょっとベッドそっちの方が取ってですね、私小さくなって見てます。
ベッドの添い寝というか、
そうですか、大きい方にやっぱしね、はい、腕にもなんかマークついてますけど、
はい、あ、そうですね、これはね、始祖鳥の、ね、マークついてます。
何のマークですか？
始祖鳥っていうあの原始的な、はいはい、あの鳥のマークですね、
これつい
て
ます。
これ骨ですね、
化石の、まあ、教科書とかにもよくね、載ってる
ので、ね、載ってますよね、これね。
さっき T シャツも見たんですけど、 T シャツもなんか
T シャツ、これあのたまたまなんですけど、
たまたまですか？
原始的なの恐竜の T シャツをなんか選んで着てきたみたいで、好きな寝ぼけて撮ったら恐竜のシャツだった、
たまたまだったんですね。
たまたまですか？
たまたまなんですけど、
はい、恐竜がもっと好きになる化石の話っていう5本ですけども、はい、この5本をなぜ、お書きになったのか、そしてこの5本は大体どの方に向けてお書きになったのかっていうことをお話しいただけますか？
内容は小中学生向けで、あの古生物とか恐竜が、大好きな子っていうのをイメージしてるんですけど、誰に対して書いたかというと、どちらかってもしかしたら自分の子供の頃、あの子に伝えたいなっていうような気持ちで、
あの子は何歳ですか？
10歳ぐらいですかね。
あの子は10歳ぐらい、
に伝えたいなっていう思って書いてるんですよ。ちょうどその頃ってなんか恐竜が好きってなかなか言いづらくなって、私大好きだったんですけど、周りの子ってみんなの芸能人の方好きだとか、雑誌がこれ面白いとか、そういう話になってる中で、図鑑でこの図鑑のここ面白いとかなかなか言いづらくて、であの言わなくなっちゃったんですね。でももし恐竜の話を誰かとしてたら、そうお友達との会話ももっと広がって面白かったんだろうなって今になってやっぱ思うんですよ。でなんかそういう会話になるようなもので、あの図鑑より飛び出したような、ちょっと難しい話とかを、あの先生と一緒に考えてみましょうみたいな感じの気持ちで書いたのがこの本になります。
でも10歳ぐらいだと 男の子なんかは結構興味があったんじゃないですか。
うん、女の子はね結構ませてるんじゃないかな。あの女の子は結構あのもうその頃からなると、うんうん、あのファッション雑誌とかを目にこう出したりね、アイドルとか物を追いかけたりとかするようになるから。
そうするとゆり先生はその頃は自分は恐竜が好きでアイドルとかそういうのじゃなかったんだけど、なかなか言い出せなかった。
そうですそうです、
うん、魅力を伝えられなかった。
そうなんですよ、
うん、それじゃあね、やっぱりその頃のゆりに向かって、
うん、そう、なんかお話ししてあげたいな。
して恐竜が好きでもいいんだ。
あ、ね、まさにそうです、
ね、はい、アイドルが何じゃ。
いや、アイドルは素晴らしいですよ。アイドルは素晴らしいんですけど、恐竜もかっこいいよっていうのね。
でもだんだん言えなくなったんだけど、うん、まあ、ご本人の中ではやっぱり人に言えなくなれば言えなくなるほど思いは募りますね。
そうですよね。だから大学生になって、うん、あのその恐竜が、ま、目指せるようなところに入った時に、うん、初めて自分も恐竜が好きとか、はい、一緒に、うん、あの科学の講座行ってみようとかなって、友達がどんどん増えていったっていう風な感じですよね。だから、あ、小学生の時と中学生の時言っておけば、うん、もっと面白かったかもしれないってその頃に、はい、思うようになりました。
それが本になったわけですね。
あ、そうです。
ずっと日本にお住まいですか。
ですね、うん、大学卒業まで日本で、うん、その後10年ぐらい、はい、アメリカに行って、はい、で、はい、で国立科学博物館で研究者になるために日本に帰ってきたんですね、
はい、なるほど。10年間のアメリカは何やってたんですか。
うん、ずっと学生なんですけど、はいはい、あの博士号を取るっていうのは結構長い道のりで、あの修士課程と博士課程ってやるんですね、はい、日本で、うん、一番短くて5年なんですけど、はいはい、私結構回り道ばっかりしてるんで、はい、8年ぐらいかかってようやく取れたんですよ。
人よりたっぷり時間かけて、
たっぷり時間かけてます、はい、修士なんて4年間かけてるんで、うん、はい、1回日本の大学院行くんですけど、うんうん、あのちょっと合わないかなと思ってやめてみて、で、あの英語学校行って、で、あ、やっぱりこっちでやってみたいと思ってアメリカの学校の方を目指すみたいな感じです。
その取得するそれって、なんていう名前なんですか。その取得しなくちゃいけない
のは、博士号で、ドクター・オブ・フィロソフィーってあの哲学の、
哲学、
学術博士って言うんですけど、はい、理学博士じゃなくて、あのフィロソフィーの方のドクターになるんですよ。
科学の方なんですね、
はい、学術っていう風なこう、
うん、ああ、うわ、それはとにかく普通はだからあなたの半分ぐらいだけど、あなたは倍かけて、
うん、
取っちゃったと。
そうです、
はい、で、その遠回りしたことっていうのは逆に何かいいこともありましたか。
得意じゃないけど好きだったっていうことなんだと思います、はいはい、あの決して、うん、あのその研究に必要な例えば数学とか、うん、はい、すごい得意だったわけじゃないけれども、うん、なんか化石を持った時の、うん、なんかこの化石が1億年前の化石だよって言われたすごい不思議な感覚をしたり、はい、うん、展示物で化石を見ても、うん、なんかすごい昔のものと今の自分が同じ空間にいるっていうのがすごく不思議で、うん、
1億年前の
ものが、そうです、そうです、10年前のものが、うん、
自分の手のひらに、うん、
で血液は流れてるじゃないですか、はい、だからなんか皮膚のすごく一枚の薄いものを介して、はい、すごく大きな時間の差を感じていて、それがすごく面白かったんです。
1億年前、自分の手のひらに、うん、最初はそれ何を載せたんですか。
最初はでも石だったんです。
1億年前の石
で、1億年前って言われて、うん、ゼロがたくさんつくから、はい、ちっちゃい頃って1億ぐらいまでしか数えられないじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
すごいゼロいっぱいと思って
ゼロがこんなに、それが私の
手、そうです、
手のひら
にあるっていうの、そういう、なんかそういう好きなことをあのこうずっと やってみたいっていう意味では、はい、うん、まあ、合ってたのかなって、時間はかかったけど、うん、はい、頭が良かったら良かったなと何とも思いました。
いやいや、それでもね、
すごいですよ、本当に。
それはだ、女性ってっていうので多少狭き門でもあったんですか、うん、その道は。それはあまり関係ないですか。
結構狭かったと思います。あの、はい、うん、学校の中でも、うん、あの大学の中でも女性4名しか、うん、はい、いなかったので、
何名中、何名中4名ぐらい、
全体で50ぐらいなんで、
50人の
企業は、まあ、10% ぐらいなんですけど、うんうんうん、 まあ、ただの生物とか古生物ってやっぱ女の子すごい興味持つから、はい、だんだん と、数は増えてはいるんですけど、まあ、当時は結構少ないなっていう感じで、
変わった子、
うん、多分そうだと思います。
かなり変わった子。
結構あのだって、はい、モンゴルに例えば発掘行くことイメージして、はい、車出すじゃないですか、はいはい、必ず乗るのが運転者と、はい、運転手と、はい、あと翻訳家、
はい、
でも、はい、それで車5台5人の席の2人は埋まっちゃうんですよね、
うん、そうですね、あと3人
そうで料理作る人が入ってってなると、う
ん、あと2人
そう研究者はどんどん減っちゃうんですよ、
はいはい、
だからその学生で呼ばれる、うん、あの学生でアシスタントとして呼ばれることを考えた時に、うんうん、自分が先生ならまあ自分は呼ばないんじゃないかなっていうのをこう思っちゃったんですよね、うん、そういう意味では、うん、あのその女性であの体の力が弱いっていうのは、はい、あのその時に、うんまあ、自分で勝手に、うんうん、あの自分は呼ばれないんじゃないかなっていうふうな考えをしちゃったことが、
それはそのモンゴルのすごいところに行って、うん、発掘したりいろんなのを掘ったりするのに、うん、女性だとちょっと非力で、
うん、
というハンディキャップがあるなと、ここに普通だったら、はい、ちゃんと屈強な男を連れて行かないと5人の中の
そう入れないなみたいな感じで、はい、だから思ったことが、うんまあ、それが多分女性がちょっと不利なところかなと思うんですけど、
はい
は
い、
今はあんまそう思わなくて、はい、あのじゃあ、うん、もう1台車を借りれるぐらいお金取ってくるからみたいな感じのことを、うんうんはい、言えたらいいなと思って
言えたらいいなまだ
できてないんですけど
キャラバン2台にして
そうキャラバンは増やせば、はい、
増やせば
いけるじゃんっていう風な感じにちょっと考え方が変わってきてるんで、
そう現場で女性ならでは何かこう、うん、なんかこう役に立つっていうかまあお見かけしたとこそんな大きい体じゃないですね。
すごく細いんですよ、
はい、
唯一良かったなと思うのは、はいはい、あの洞窟の発掘に行ったことがあるんですよ、
はい、
完全に洞窟に入って、はい、あのお腹もこすりながら通っていくような場所もあるんですけど、はいはい、あのコウモリの骨がどうしても欲しいと思ったコウモリの骨が見つかったんですけど、はいはい、ものすごく奥の方にあって、はいまあ、誰の手も届かなかったんです、
はいはい、
でも誰も手も届かなくて後ろの方でついていってたんですけど、はいはい、全然届くなと思って、
はい、
すごいちっちゃな空間、
はい、
やっぱ手こうさーって入れたら普通に入って、うん
はい、
そのみんなが欲しがってた、
はい、
ここにいるはずないっていうコウモリの骨を取ることができて、
は
い、その時に初めてこういう役立ち方もあるかと、
まあ、
すごい力がいっぱいなくてもそういう
ここにいるはずのないコウモリの骨、うん、
すごい歌のタイトルみたいな
ですか
ここにいるはずない
大発見みたいなすごい、
ね、
なんかちょっとシュールな
そうですね
ここにいるはずのないコウモリの骨
シティボーイさんの単独ライブタイトルみたいな、
はいはい
そうなんです、うん、今はその島では絶滅してしまっていて、
うん
はいうん、誰もそこにまさか住んでると思ってなかったものが、あの見つかったっていう風な感じで、うんうんうんうん、そういう風な役立ち方もあるなと思いました、
うん、あそうですか。いやさ俺よく知らないけどね、例えばアンモナイトとか北海道の方とかにさ、
はい、
あったりするじゃん、はいどことどこ行ったんですか国は。
国は、うんスペインが今行ってる場所ですね。
スペイン、
はい、で、うん、あのそのモンゴルも何とか拝み倒して実は連れてってもらって、
はい、
でその後何度も拝み倒して5回ぐらいは、うん行ってて、うん、今もちょっとずつ継続してるんです
よ、ね、結構行って
らっしゃる。あとエチオピアも行ってます。これも拝み倒して、
はい、拝み倒し上手で
行ったんですけど、ただエチオピアはちょっとハードすぎて、うんそれきりになっちゃいました、うん、1回だけ行ったって感じ。
日本では一体どの辺をこう行ったり。
日本は、うんまあ、今茨城県つくば市に研究所があるんで、はいはいまあ、そこを起点にして動くんで、うん、あの福島県で、うん、あの、うん首長竜っていうあのピースケって分かります、はいはい、あののび太と恐竜の、はいはい、あのピースケのモデルになった動物って福島県で見つかっているんですよ。
はいはい、
でもう一度その辺で発掘してみようみたいなプロジェクトを小さく始めていて、
はいはい、
でそのために福島に、行ったりですね。あと生まれが長崎なもので、
はいはい、
あの長崎の方で、
はい、
あの発掘が、はい、あ の機会をいただいたことがあって、それで今、1年目を終えたって感じで、まあ、ちょこちょこ出てきました。まだ言えないんですけど、
はい、言えないんだまだ。
言えない
そうですか。
秘密、
ええ、でも
どんなところに行くんですか。
あのこう骨とかアンモナイトでもいいんですけど、発掘するときにあれ壊しちゃったり
なんかこう、
ね、
どうやってここにあるぞっていうのは大体見当で行く、なんで行くんですか、どうやって。
結構いろんな道具使って、一番多分メインなのはハンマーですよね、はい、でアンモナイトも大きくなると1メーターぐらいの
範囲にな
るんですよ、
1メートル
です
よ、は
い、で科学にはアンモナイトの先生もいらっしゃって、まあ、こういうものを見つけてくるんですけど、とても持ち上げられないんです、全部石だから、はいはい、どうされるか分かります？
分かんない。
ハンマーで、割って持てるサイズにして、
割っちゃうんだ、
はい、後で復元するの、
後で復元するんです。
あ、そうなの、
はい、でそれ聞いて、なるほどっていうふうに思ったんです、
ね、割っちゃうので
、おそらくその種を決めるとか、うん、何かを研究したい対象の部分は、うん、その割れ目が入らないように、まあ、上手に持てるサイズまで、うん、小さくして、うん、それでもう一回復元するってことをするんで、うん、実は科博 の、うん、その化石の展示室、うん、ベンチの横に、うん、大きなアンモナイトがあって触れるようになってる、はい、あれもこう線が入ってて、うん、こう割って持ってきたみたいな話を聞いたことが、
はい、いやすいませんけど、でこんな1メートルのね、はい、アンモナイトあったら、これこのまま壊さないで、なんとかこのまま持って帰りたいって、いう、そういう学者としての欲望は湧かないんですか、それ。
なんかこう多分、うん、考古とかってこう壊れたと、時とか、
はいはい、
こうなんとか復元しようっていう、うん、あっちの方が多分気持ちとしては入るから、うん、なんとかして今のまま持って帰ろうっていうよりも、うん、どうにかまず持って帰ろうが最初で、
どうにか持って帰ろう、
まずどうにか持って帰ろう、
それでうまく、
その後うまくその、うん、復元をしていこうっていう風な感じになるんじゃないかなっていう風に思います。
あ、そうですか、
はい、
石とさ、
はい、
そのハンモナイトの化石のさ、相まってあれどうやって見つけるの、あれ。
あれは割と綺麗に、うん、割れることが多くて、うん、やっぱり物が材質が違うので、
はいはいはい、
何か衝撃を加えた時に材質違うところの境界で割と綺麗に割れる。
あ、そうなの、
はい、ただ、まあ、本当に割りづらいのもあったりとか、
はいはい、
あと貝は、うん、炭酸カルシウムなので溶けちゃう時もあるんですよ、そしたら、はい、うん、溶けた中身だけ見つかることもあって、うん、はい、まあ、それが重要だったりもするんで、うん、はい、まあ、そうなると、うん、堆積物の上に残ってる、うん、こう押し固めた、
はい、
クッキーの型みたいな表面を取っていくんで、はい、まあ、そうなると土と土だから、まあ、岩石と岩石だから、はい、すごくクリーニングが大変だったりはします。
あ、そうだよね、細かい、ものすごい慎重に最後はなっていくわけだ。
そうなっていくって感じですね、
はい、ご本の中で、
はい、
うんこが最高の宝物だっていう
なんか書いちゃってましたね、
書いてありましたね、うんこは。
そうなんですよ、
もう子供うんこ大好きですけど、
大竹さんも好きそう、
私も俺も好きだけど、ゆり先生もうんこが大好き、
大好きです。ここで、ね、紹介しているうんこは、はい、地上にいた大きな怠け者で、はい、ミロドンっていうのがいるんですけど、はいはい、怠け者って木の上にいる可愛らしいサイズじゃないですか、うん、じゃなくてもうめちゃくちゃ大きくて、地上の上でのっそのっそ歩いたやつが、
ちょっと待ってください、はい、俺たちが知ってる生子ってせいぜい1メートル半か、
そのぐらいですよね、
手が伸びてもそのくらいですよね、うん、でもっと大きくてどのくらいのこと、
サイとかイメージしてくれた
サイ、ま
あ、サイぐらい、
あんな生け物がいる
んですね、すごく大きなやつがいて、それよりも大きいんですけど、
うんうん、
もっと大きいものまでいて、
うん、
怠け者なんですよ、ちゃんと手の爪がこんな長くて
怠け者なんですけど、
何年前に
氷河期の時に絶滅してるんで、まあ、数万年ぐらい前まで、
何万年前、
数万年ぐらい前ですね、はい、までいたんです
けど、マンモスと同じ時、
あ、そうです、そうです、その頃です、
はい、
のうんちっていうのが、うん、なんか1メーターぐらい詰まってて溜まってる場所があって、はい、洞窟の中に、で涼しいから、うん、そのままフレッシュに残ってたり、
フレッシュなうんこ、
最初に発掘する人が来た時には、うんうん、まさかそんな1万年以上前の、はい、うんちって思わないぐらい、まあ、フレッシュだったららしいんですけど、ゴロゴロゴロゴロ、
フレッシュって生々しいってこと、
生々しいってことですね、多少ね、はい、で、はい、何で宝庫かっていうと、はい、一つの骨って、はい、まあ、一つの体から1セットしか出てこないんですけど、
はいはい、
うんち、まあ、ほぼ毎日するじゃないですか、
うん、そうですね、
で足跡とかもつけるんで、それ行動を表す化石って、はい、結構たくさん出てきたり、その行動そのものが分かったりするんで、うん、
はい、
まあ、そういう意味で情報がたくさんあるんですけど、うんうん、このミロドンのうんちの中には、実はその時 ミロドンが食べてたものとか、はい、あと勝手に口の中に入ってた花粉がうんちとして出てきたので、はい、どんなものがその 食性にあったのかっていうのがこう分かったっていう意味で、そのうんちをほぐして、で花粉の どの植物の花粉かなっていうのをこう調べたりすることで、氷河時代 その環境っていうのがこう分かったって、少し涼しい、今よりも涼しい、
それこそ今にはもうないものも山ほど入って宝庫なわけですね。
そうですそうです。
うんこが宝庫ってすごいわね、なんか
ラップみたいですね。
本当に
怠け者はそれ花粉を意識して食べたわけじゃなくて勝手に入ってきちゃった、
どっちもなんか書かれてあって、うん、あのやっぱり食べたかもしれないし、はい、単純に意識して入ったかもしれないんで、うん、でなんかそれを私書いてた時に、うん、私その杉花粉症なんですけども、はいはい、私のうんち調べたら今杉たくさん出てくるのかなとかちょっと思いながら書いてたんですよ。
いい笑顔で。
そうですよね。
少女時代のゆりちゃんに戻ったような笑顔でらして。
あでもあれですよね、怠け者ってそもそもじゃあ普通 何食ってたんですか、それは。
あ植物、ほとんど植物のカスでできてるあのうんちなんで、うん、まあそれは間違いないだろうっていうふうに言われてます。
あそうなんだ、はい、面白い。でも今の怠け者っていうのはどうしてああなったかっていうと、まああの木の上でまああれですよね、10日に1回ぐらいしか下に、ね、排便に来ないんですよね。
それ非常に面白くて、うん、はい、実は、うん、あの木の上にいる怠け者の方が、はい、あの全体の怠け者の進化でいうと珍しいんです、
うん、あそうな
ん、ほとんどが地上にいる大きな怠け者で、うん、たまたま木の上にいた小さくなった怠け者だけが今の地球に生き残ってるっていう風な感じで、うん、そうなんです、あのちょっとイメージがガラッと違うんですよ、氷河時代の地球っていうのは、は
い、お時間が来てしまいました。まだまだいっぱい
面白い話がたくさん、
ありがとうござい
ました。いっぱい書かれてるようですので、はい、うん、はい、では改めて木村ゆりさんのご本を紹介します。恐竜がもっと好きになる化石の話、ゆり先生の化石研究室、岩波書店から税込み1595円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください、はいはい、本日のゲストは木村ゆりさんでした、うん、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
小さい頃ね、恐竜が好きだって周りに言えなかったんでそういう子も今もね、たくさん小学生にはいるかもしれませんね。
そうですね、はい。